続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ヨハネの福音書14章6節です。新約聖書の213ページにございます。新約聖書ヨハネの福音書第14章6節をお読みいたします。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。もう一度お読みいたします。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。今日はこのところから救いの道と題してメッセージを語らさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天の父なる神様、こうして8月第4の日曜日の朝を私たちに与えてくださり感謝いたします。またこのようにして共に神様の御前に集い、また礼拝を私たちが捧げることができることをありがとうございます。コロナ感染が拡大している中に私たちはいますけれども、どうぞまた何よりも私たちの心に平安を与えてくださり、また私たち自身が落ち着いてまたこうした事態に対処できるように力を与えてくださるようにお願いします。また特に医療に従事しておられる方々を顧み、また助けてくださって神様が力を与えてくださり、どうかまたこの拡大を防いでくださるようによろしくお願いします。また私たちも冷静に行動し感染しないようにあらゆる手当てを持ってまた防いでいくことができますように、そのためにも何よりも私たちの心を強めてくださり、そしてまた神様の助けをいただいてこの困難を乗り越えていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうかそのためにも神様の御言葉お言葉を私たちの心に与えていただいて、どうかまた慰めと力を私たちが神様からいただくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも私たちを助け、そしてまた真理を悟らせてくださるご聖霊がお導きくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。コロナ感染が日本でも本当にこの急速に広まってきています。なかなかこの収束の見通しがつかないような状況の中にありますけれども、しかし出口のないトンネルはないとですね言われています。必ずまたこのところからこの脱出する道を神様は備えてくださる、私はそのように信じます。まあ、100年ほど前にもスペイン風邪というのが大流行しました。もう日本でも35万人以上が感染したというふうに言われているわけです。そして第一次世界大戦もそれによって早く終わってしまったというようなことを聞きますけれども、まあ、そのスペイン風邪は今でいうところのインフルエンザであるわけなんですが、まあ、おそらく今の新型コロナも同じようになるんではないだろうかというような方もいらっしゃいますけれども、私たちはこのことに関してやはり自分自身が打ち勝っていく、自分自身の心が強められていくっていうことをまず第一に求めさせていただきたいと思います。私たちの力ではなすことはできませんけれども、しかし全てのものを万物を創造された神様がもう手に握ってくださっておられる。私たちの命もですね、言うなれば神様の手の中にあるということを 私たちは信じるものでありたいと思います。じゃあ神様はどのように私たちを救ってくださるんだろうか。私たちを困難の中から引き上げてくださり、また確信を持って歩むことができるのか。実はそのことを私たちに一番分かりやすく教えているのが聖書であるということなんです。聖書はイエス・キリストのことについて書かれている本であるわけなんです。そして聖書を読むことによって、いかにじゃあこのキリストが私を助けてくださるのか、救ってくださるのかということを私たちは知ることができるということであるわけなんです。今日はこのヨハネの福音書の14章6節のこの言葉を開かさせていただきました。実はこの言葉はイエス・キリストが十字架にかけられる前に弟子たちに語られた言葉であるわけなんです。十字架にかけられる、すなわち自分が殺されるという時です。その時にイエス・キリストは弟子たちに、私が道であり真理であり命なのです、誰でも私に寄らなければ、通してでなければ父の身元に行くことはできませんというふうに語られたんです。自分が死に直面している、そういう時に普通こんな言葉が言えるだろうかということを思うわけなんです。おそらく自分が死ぬということになってしまうと、人間というのはパニック状態に陥るんではないだろうかと思います。しかしイエス・キリストには何の不安も恐れもなかった。むしろ弟子たちが動揺している、そういう中にイエス・キリストは、私は道であり真理であり命なのですとですね、語られたわけです。そこに実はイエス・キリストの私たちに対する救いがあるということです。まず第一のことは、イエス・キリストは私たちを救ってくださるその道であるということです。救いといってもですね、それは漠然としたような言葉かもしれません。しかしこの救われるということには、一つの大切なものがあると思います。それは恐れや不安から私たちを救ってくださる、恐れを解放してくださる。私たちはやはり今コロナのこういう時期の中にあって、自分は感染しないだろうかというですね、恐れを持っていると思います。もし自分が新型コロナにかかってしまったらどうしようかというですね、そういう不安というものが私たちの心の中にあるかもしれません。どうすればその不安を取り除くことができるのか、解決することができるんだろうかということを思うわけです。アウグスチヌスっていう人がいました。彼はもともと放蕩三昧に明け暮れていた人だったんですけれども、お母さんの救いの祈りによって彼は改心し、もう放蕩の道から立ち直ってイエス・キリストを信じる、そしてこのイエス・キリストを伝える人になったんですけれども、彼はこんなことを言いました。父の身元に行くまでは本当の平安はない、そのように彼は言ったわけなんです。確かに一時的な平安とかですね、一時的に気が休まるってことはあると思います。でも私たちがこの世に生きていて、ずっと自分は平安だ、何の苦しみもですね、恐れもないんだっていう人はあまりいらっしゃらないと思います。時には平安になることがあるけれども、また自分は不安に苛まれてしまう、そういうことがよくあるわけなんです。どうしたら私たちは自分の心の中からその不安とかですね、恐れを取り除くことができるのか。アウグスチヌスっていう人は、父の身元に行くまでは本当の平安はない。そこには2つの意味があると思います。父の身元、イエス・キリストもですね、私を通してでなければ父の身元に行くことはできない、 じゃあ父の身元って一体どこなのか、一つはそれは天国だっていうことなんです。父なる神様、今私たちは地上にこのように生きています。父の身元っていうのは実は一つには天国っていうですね、意味があるわけなんです。もう天国には不安とか恐れは全くありません。この新約聖書の黙示録っていうところを見ると、なんとイエス・キリストは私たちが天国に行ったら私たちの顔から涙を拭ってくださるというですね、そういう言葉が出てくるわけなんです。私たちはこの世にあって涙を流すことや苦しむことがあるんですけれども、天国に行ったら完全にそうした苦しみや涙、恐れ、私たちは解放されて、もう喜びに輝いて生きることができるっていうことが実は黙示録の中に出てくるわけです。ですから私たちは天国に行くっていうですね、一つの希望を持つことができます。しかしもう一つは、この父の身元っていうのはもう一つの意味があります。イエス・キリストは神の国が近づいたということをですね、言われているわけなんです。神の国が近づいた、もう2000年前はローマ帝国に支配されてました。だからある人たちは、ああ自分たちが、ユダヤ人が虐げられている、ローマに占領されている、そこから解放されて自由になって自分たちの国が作れるっていうふうに思っていた人たちもいたわけなんです。弟子の中にはそのことを期待している人もいたんですけれども、そのようにならなかったということで失望したという弟子たちもいました。実は神の国っていうのは自分の思い通りになるとか自分が幸せになるっていうのではなくて、神の国っていうのは神の支配っていう意味があるわけです。神様が支配される、まあ王国っていうのは王様が治められる、王様が支配するのが王国です。でも神の国っていうのは実はキリストが治められる、キリストが支配される。イエス・キリストはどういうことをしたのか、新約聖書の福音書を見るとよくわかります。病気の人を癒される、もう生まれつき体が不自由だ、もう手が言うことを聞かない、足が動かない、そういう人たちがなんとイエス・キリストによってもう足が動くようになり、目が見えるようになる。本当にこれはもう奇跡というしかないわけですけれども、そのようなことが起こった。そしてまた悪霊に苦しめられている、悩みの中にある、おそらくそれは精神的な病も含まれるかと思うんですけれども、そういう人たちも自由になり、もう喜んでですね、イエス・キリストに従っていくという人たちが起こされている。その姿を私たちは福音書の中で見ることができるわけなんです。だから神の国っていうのはイエス・キリストが王となって私たちを治めてくださる、私たちの心の中に喜びを与え、またキリストが戦って勝利を与えてくださる、それが神の国の実は実現であるということです。ですから神の国はあなた方の中にあるとですね、イエス・キリストは言われました。それは私たち自身の心が神の国に変えられる、自分が治めるのではない、イエス・キリストが私の心に平安を与えてくださり、また弱さに打ち勝ってくださる、王となってくださるということであるわけなんです。そしてこの私が道であると言われて、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。まあ簡単に言うならば、イエス・キリストはナビゲーターである、導き手であるということです。まあ私も車を運転するときにナビを使うってことがあるわけなんです。初めて行く、どこかわからない、でも住所を入力するとですね、もう道筋が映し出されて、その通りに進んでいったら目的のところに着くことができる。イエス・キリストが導いてください、私たちを父の身元へと連れて行って くださる方であるわけなんです。そしてそのようにできるのは、実はこのイエス・キリスト以外には他にはおられないということです。私たちが救われる、心に平安を持つ、そのことを与えてくださるのはイエス・キリストだけであるということです。マタイの福音書の11章の28節というところを見ると、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、休ませてあげようというですね、言葉があります。イエス・キリストは私たちの重荷を負ってくださる、私たちをその重荷から解放してくださり、自由にし、そしてその重荷を解決してくださる唯一の方であるということです。まあ、このヨハネの14章6節の真ん中に真理であるってですね、言葉があるんです。私は真理である。おそらく誰もこんな言葉はですね、言うことはできないと思います。少なくとも私自身が私は真理だということはですね、言うことはできない。もうこのように言うことができるのはイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。まあ、真理って難しい言葉であるわけなんですけれども、別の言葉で言うならば、これはもう愛の真実ということが言えると思います。イエス・キリストは愛の真実を貫き通された、私たちを救うためにキリストは来られた。じゃあどのように私たちを救ってくれるんだろうか。まあ、この世には素晴らしいことを言う人がですね、たくさんいると思います。もう立派なことを言う、まあ、言うだけのことだったら誰でもできるわけです。でも実際にそれを行うってことになると、これはもう極めて難しいことではないだろうか、そのように思います。まあ、イエス・キリストは友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、まあ、そのように言われたわけなんです。命を捨てる、これよりも大きな愛はない。イエス・キリストは言われただけではなくて、実はそれを実現された方であるんだということなんです。言うことは簡単だけれども、それを行うということは私たちの力ではなすことはできない。まあ、私は一つの話を聞いたことがあります。それは大きなビルが火災にあって、まあ、お父さんとですね、幼い子供2人が煙に巻かれて下に降りていこうとした。もう下からも火の手が上がってきてやる。まあ、その一つの階に行った時に、部屋に入った時、窓が開いていて、そしてその外に隣のビルが見えた。なんとその隣のビルもですね、窓が開いてある。そこを飛び越えていったら、隣のビルに移ったら自分たちは助かる。ところが窓のところに来てみ、下を覗いたらですね、十数メートル高さがある。この二人の幼い子を連れて一緒に飛ぶってことはもう無理だ。じゃあお父さんどうしたのか。もうとっさの判断だったと思います。なんと自分がその隣のビルの窓枠にもう手をかけてですね、自分がその橋となって、そしてその幼い兄弟にお父さんの背中の上を早く渡りなさいと言って、なんとその幼い兄弟はもう恐る恐る、こわごわですね、高いですから、でもお父さんが下になってるから大丈夫だって言って励まして、その二人の兄弟が渡り終えた。まあ、その途端に、まあ、お父さんの手は離れて下に落ちていった。でも二人の息子は助かったというようなことがあったわけです。なんでそんなことができたんだろうか。愛がなければそのようなことはできなかった。愛があるならばどのような苦しい試練や そしてまた困難をも乗り越えていくことができる。イエス・キリストは私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス・キリストは言うなれば私たちを永遠の滅びから救ってくださる愛の架け橋となってくださった。私たち自身が父の身元に行くっていうことはできません。しかしイエス・キリストが架け橋となって弱い私たちを通らせてくださる。父のもとに連れて行って誠の平安を与えてくださる方であるということです。そしてイエス・キリストは命なのです。驚くべき言葉だと思います。私は命である。そのように言うことが私たちはできるでしょうか。しかしイエス・キリストはその言われた通りのことを行われた。それは死の中からよみがえるということであるわけなんです。イエス・キリストは復活された。まあ、キリスト教でお祝いすることが3つあるわけなんですけれども、1つはクリスマス。そしてイースター、ペンテコステとあるわけなんですけれども、イースターはイエス・キリストが死の中からよみがえられた。そのことを私たちはお祝いします。もしキリストが十字架で死んだ、それで終わっているならば、おそらくキリスト教はそこで終わってしまったと思います。なぜ終わらなかったのか。復活があるということです。死の中からよみがえる。イエス・キリストが復活された時に弟子たちも恐れて閉じこもっていたわけです。隠れていた。しかしその中に復活のキリストが現れた。弟子たちはどうなったのか。その主であるキリストを見て喜んだ。聖書に書いてあるんです。死んで終わっていたらもう悲しみで終わるわけなんです。しかし復活のキリストに弟子たちは会った。もう心に喜びが与えられる。死んだのによみがえられた。それはもう大きな喜びとなるわけなんです。そしてそれは私たちにも与えられている約束です。このイエス・キリストを信じるならば、たとえ死んでも生きるとですね、私たちに約束が与えられている。だからこの約束のように私たちは死を恐れるということがなくなってくる。自分にもその命が与えられる。まあ、ヨハネの3章16節というところには、実に神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとですね、約束されているわけなんです。復活されたイエス・キリストを信じるならば、私たちにもその同じ復活の命が与えられる。死を恐れることはない。ですから私たちは信じることによって心に勝利が与えられる。確かに困難の現実っていうことはあるんですけれども、しかしよみがえり、その復活の命によって私たちは死を恐れることはなくなってくるわけです。そしてそこに平安が与えられて、私たちは希望を持って生きることができる。私はよみがえりであり、また命であると言われたそのイエス・キリストを信じる。その信仰によって私たちは希望を持ち、また平安をいただいて、この世の困難に勝利していくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちにイエス・キリストを通して救いの道が与えられていることを感謝します。私が道であり真理であり命なのですと今も私たちに語ってくださっておられます。どうぞこのイエス・キリストを信じて、弱さやまた困難に 打ち勝っていくことができますように、またイエス・キリストは私たちの命の架け橋となってくださって、父の身元に生かしてくださいます。どうぞまたイエス・キリストにより私たちは父なる神様に近づいていくものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。